Ikishima Podcast。
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、生島ポッドキャスト第339回ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
レアルマドリードです。
ああ、久保君ですね。
言った通りじゃない
ですか。そうですよ、本当に
早く海外行けって言ってたら2週間で、ね、
はい、まさかの。だから結局は久保君の日本最後の試合を、
ね、
はい、日本最後にゴールの最後のゴールですね、はい、見届けることができまして、
ちょっとしばらく海外にいらっしゃるでしょう
か、はい、そうですね、うん、はい、まあおそらくそうですね、10年以上は多分海外にいることになるんじゃないかな。
もともと海外 で、
ね、そうですよね、
はい、ニュースの時からあれですもんね。
いやー、本当にもう本当に次元が違いましたもんね。
いやー、あの時はですね、いや、この前その見てても、はい、まあ先週も話しましたけど、
はい、
こっから振ってる蹴ってる、そんなスピードでボールが飛ぶのって感じ。
そうなんです、はい、だから本当に力だけじゃないっていうですね、はいはいはい、まだ筋力的にはまだまだ伸びるでしょうから、まあ、逆に筋肉がつきすぎたらちょっとスピードが落ちるとかもあるので、はいはいはいはい、今後どういう体作りをしていくかは分からない
です。2人抜いた瞬間とかもすごいなって思いましたよね、はい。
であれが長友選手が言ってたのが、はいはい、すごい守りにくいと、なんで守りにくいかといったら、うん、その例えば次行くところとかを普通ドリブルするときに見たりとか、うん、可能性としてこことここに行くだろうから、うん、ここは切っとけば、うん、あとこっちだからもう一人がこっちを抑えに行けばいいとか選択肢があるけど、うん、久保君が来るときはもう何個もそ選択肢を想定しなきゃいけないから、もう山間でどっかに行くみたい な、ね、そういう感じにしないといけない。でそれで2人がちぐはぐに動いたら3つ目の選択肢を取られるもんだから抜かれてしまうんですね、
はい、抜かれたら慌てるしね。
そうですね、
もうぐっちゃぐちゃになる、
はい、そうですよね。ということでこれがですね、配信ポッドキャストの方配信は火曜日の朝に多分してると思うんですけど、はいはいはい、火曜日の8時からですね、はいはい、これダゾーン独占に、はい、なってしまいますけども、日本対チリ戦、コパアメリカですね、久保君がもしかして今頃ゴールを決めてる頃かも、はい、 そして大分トリニータからもですね、うん、2人代表が
ちょっと、はい、なんか大分トリニータ元気がなくなった、
ね、はい、そうですね、その辺でちょっと、ね、はい、昨日張本さんにも大分元気がないねとサンデーモーニングで言われてますお前が何を知ってるんだとか失言でした、すみません
。そうね、まあでも坂本さんも頑張ってもら
う、ね、そうですね、今は最下位ですけど、まあ今回ですね、ちょっと残念ながら運悪いような負け方でしたけども、ね、上り調子で、はい、あんまり下の方が上がってくるとちょっと大分的には困るんですけど、
土曜日はちょっと理事さんとこう、
ああ、なるほど、
会一緒だったんですけど、はい、頑張ろうみたいな話になりました、
はい、ですね、はい、九州2つ残れるようにですね、はいはい、頑張りたいと思いますというところで、うん、ちょっといい加減息の話に持っていこうと思うんですけども、うんうんうん、この前ですね、はい、正直さんのランチの話をされたと思うんですけど、僕もですね、息で、うん、これは最近できたとかじゃないんですけども、うん、なかなか行けそうで行けなかったところがあって、うんうん、レストハウスゆいさん、
うん、
カタバルの、あそこは壺ですかね、うん、そうですね、郷の浦社協の横にあるゆいの、障害者支援施設で作ってる、は
い
はいはい、ランチ、あそこ行ったことありますか？
いや、ないです。
あそこめちゃくちゃいいですよ、はい、なんかですね、500円のバイキングなんですけども、うんうんうん、本当にですね、栄養バランスが、はい、本当に取れてて、本当によりどり緑な感じで、よくバイキングとかに行ったら肉肉しいメニューが結構ずらーっと並んだりするんですけども、はいはいはい、和洋中とですね、うん、なんか様々なメニューが揃えて12、3種類ぐらいあったと思うんですけども、野菜とかも多くて、栄養不足な方とか、栄養不足って言ったらおかしいね栄養の偏りがあるような方とか、
ね、そうね、う
ん、そういう方とかあそこで500円ワンコイン払ってもらったら、で景色もものすごくあそこいいんですよね。
景色はすごいいいって話を聞きますね、
はい、だからちょっとあそこはですね、ちょっとおすすめだなと、はい、
結構ランチ食べれるところ出て
きましたね、増えてきましたよ ね、 ね。でたださっき言った通り、なかなか行けそうで行けなかったっていうのが、月曜から金曜までって聞いてたんですよね。だから平日なのになかなか平日に壺の方に行くっていうのが、まあうね、ランチタイムになかったんですけど、はいはいはいはい、第2、第4日曜日は空いてるんですよね、うん、ちょっと日によって変わるところあるみたいなんですけども、はいはい、なので日曜日とかにですね、ちょっと、うん、ランチ行ってみようかなっていう方は、うん、ぜひレストハウスゆいさんを、はい、利用いただいたら、
まあ、固まるから車だったら、まあ、ほんのちょっとですよね。
そうですよね、うん、はい、
3分ぐらいあればいい、
ね、そうですね、結構あそこ道 ですね、はいはいはい、あのちょっと分かりづらい、分かりづらいところあるんですけども、うんうん、あのそれをやっぱり察してか郷ノ浦社協さんとか結衣さんとかが、はいはい、あのもう看板をですね、うん、あそこら辺通ってたらあのしつこいぐらい、うんあのね、こっちこっちこっちってあるので、はいはい、あのもうカーナビとかじゃなくて、はいはい、あの辺に行ってもらったら分かるかなというですね、うんうん、はい。とランチじゃないんですけども、うん、ちょっとですねこれニュースで伝えようかオープニング伝えようか迷ったんですけども、はいはい、もうこの流れだから、うん、あのオープニングで話そうと思ったんですけども、うん、おそらくルアーマガジンの略だと思うんですけども、はいはい、ルアマガプラスっていうですねサイトがありました、はい、でルアプラグルメっていう企画がありまして、こちら、深谷誠さんっていうんですかね、うん、深ポンさんっていう名前らしい、多分、うん、あの、釣り業界の人には有名な方なんじゃないかなと思うんですけども、釣りに行ったらグルメ、うんうん、中華亭島風の絶品ちゃんぽん、うん、そして梅島の牛丼ということで、うん、ちょっとですね、あの、普段なかなか、あの、メディアとかで紹介されないようなものが紹介された
ら、
う
ん
う
ん、牛丼あった？
そう、おっしゃる通りなんですよ。っていうのも含めて、ちょっと紹介しようかなと思うんですけども、うん、長崎県壱岐島といえば、福岡空港、博多港などからアクセスしやすい有料フィッシングフィールドということで、うんうんうん、ルアマガソルトでもアジングのイベントを開催したりと
ありましたね。有料ってお金取るのかと。
あ、そうですね。
そっちじゃないね。
はい、あの、いい方
ですね。いい方
ですね。いい方ですね、はい、何かとお世話になっている島でございますと、うん、小生も2018年度は通算1ヶ月前後滞在したこともあり、素晴らしいですね。かなりの壱岐島通を気取っておりますと、うん、さてそんな壱岐島で見つけたお手軽グルメをご紹介、いくつかあるんですがリーズナブルなものをいきましょうということで、うん、中華亭島風さんの海鮮ちゃんぽん、壱岐、
うんうん、
島といえば壱岐牛、うん、ウニ、そんなの当たり前にうまいと、うん、ここからアクセスしやすいこともあって失念しがちですが長崎県です、うん、そう長崎といえばちゃんぽんでしょということで、そうなんです。やっぱ当該というかあの県外の方はやっぱそんなイメージですよね。あのたまに聞かれますもんね、来られた方にちゃんぽんどこか美味しいとこありますかって聞かれて、ああそう言われればって思う時ありますもんね。
その時にあの行きの人は、はい、ああ行きは長崎だったな
って思う。そうそうそう。やっぱ思いますよね。で、ということでちょっと変化球であります全国のちゃんぽん通に送る穴場グルメです、うん、ということで、そのうまうまなちゃんぽんを提供してくれるのは壱岐、うん、島でもいくつかあるターミナル港インドージ港の、うん、の近くにあります中華亭島風、佐賀県方面からフェリーが発着する港でそのフェリーポートから歩いていくことが可能ですと、このスープのうまさ、野菜の素朴なうまみ、海鮮の出汁がもうこれは飯テロだと、はい、いうことで、正統派の豚骨ベースのあっさりスープですが野菜と海鮮具のうまみでキュッとスープの味が引き締まっているのですと、うん、麺と絡めて一口二口はまだその真髄にたどり着きませんと、うん、少々パンチが足りないなと思った3口目ぐらいからあれと思い、うん、4口目ぐらいからもうトントントンと行きいつの間にか食べ終わりまだもう少し食べたいなと思うぐらいの、でそれでスープをすすってしまいますということで、こちら Google マップにも記載されていないので知る人ぞ知るですがと書いてますけども、あそこですよね、だからあそこのアバンティさんとかの並びですよね、はい、ちょっと僕もこれはノーマークだったので、はい、ちょっとこちらにも
行ってなかなか石田ってこう、はい食べに行かないですよね。
そうですよね。これ昼もあるんですかね。
昼あればね。
そうですよね。ということで、ちょっとあの糖質制限な僕にとっては今、あの目に毒ですけども、でも、あの昼間だったらいいので、うん、あの昼間空いてるんだったら行ってみたいと思います。うんうん、そしてさっきですね、福山先生が、うん、って驚かれたのが、壱岐牛の店、梅島のステーキではなく牛丼ということで、うんうん、その、梅島さんはもう今まで何度も紹介しているので、うん、あえてもうここで詳しくは言いませんけども、うんうん、私めが勧めるのは、そのお肉専門店が提供する牛丼なのでございますということで、うんうん、ここの牛丼が上品かつ繊細ですと、うん、何度か壱岐島にお邪魔させていただき壱岐牛のうまさに関して重々承知しております、うん、ですが先日我が上司と梅島を訪れおごるから何でも食べていいよと言われて、うん、別スタッフはサーロインのステーキを注文したにもかかわらず、うん、牛丼でと牛丼を頼みましたと、うん、ここの牛丼が絶品なんですということで、うん、こちら牛丼の写真が載ってるんですけども、美味しそうですよね、うん、そして、牛丼といえば、その横でですね、うん、イオンの中にあるかっちゃんうどん。実はですね、ここは僕も全く同じ意見で、うん、僕はここうどん食べなくて牛丼食べるんですよ、ね。
一緒です。
はい。
半分のうどんがついて
くる、ね。そうですね。ミニうどんがついてくるので、牛丼、まあちょっと、気持ちの手が親子丼の時もありますけども、この丼ぶりですね、うん、かっちゃんうどん、そして梅島さんの牛丼、本当に僕も初めて聞いたので、はい、うん。ちょっとぜひ行ってみたいなと思って、
聞こうと思ったら明日お休みって言ってさ。
ああ、そうですね。はい。というところで、ちょっとですね、今回は息の、まあ、素材は A 級ですけども、うんうん、まあ、ちょっと、普段紹介されない、ちょっと B 級チックなですね、うんうん、そういうグルメも紹介させていただきましたので、うんうん、レストランゆいさんと含めてですね、はいはい、ちょっと皆さん行ってみてくださいということで、うん、オープニング終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは生き島ニュースいきたいと思います、うん、それではですね、生き新聞さんの、はい、記事をお届けしたいと思うんですけども、6月14日付の4面500人が生き地を、うん、失踪サイクルフェスティバルということで、はいはい、先週ですね、ちょっと、はい、オープニングトークの方で少し触れましたけども、うん、
来年出るかなってい
う、ね。ああ、そうですね。はい。実を言うと、ちょっともう、少しですね、
買ったんですか、
まあ、いや、まだ買ってはないんですけども、買おうとしてるような感じで、っていうのも、正直、続けるかどうかっていうのも、微妙なところが一つと、はいはいはい、もう一つ、ウルトラマラソンが終わってから始めようと思ってるので、
はいはいはいはい、
なので、それまでに、ちょっと、
なるほど。
知り合いの知り合いで、うん、中古で、うん、組み立てて、くれるみたいなですね、そういう方がいらっしゃるそうなので、
なんかね、
その
方に、ね、はい、シーズン的には、なんだろう、こう、ニューモデルが出る手前ぐらいとかに、はい、
ああ、なるほど、なるほど。
なんか出るみたいですよ。
はい。う
ん、
だから、例えばメルカリとか見てたら結構安いんですけど、やっぱりちょっとなんか怪しいなとか、うん、なんか読めないなとか、
ね、やっぱり、はい、乗ったことない人は普通の自転車と、あれですか、はい、スピード速いんで、
はいはい、
ある程度、耐久性とかをしないと怪我しますからね。
はいはいはい、なので、ちょっとそこら辺は、ちょっと、そういうふうに組み立ててくれる専門的なところに、ちょっとお願いしようかなと、今、はいはいはいはい、なので、ゆっくり今構えてるようなところで。
まあまあ、来年ですかね。は
い、そうですね。う
ん、で、知り合いもなんか福岡のトライアスロン出るとか言って。
あ、本当ですか。
自転車、写真が上がってましたね。
はい、福岡はですね、多分あそこですかね、鹿の島のところですかね。
そうですね。
はいはいはい。あれが、多分来年ですかね。今年は多分もう終わった気がしますね。
すねすね
はい。ゴールデンウィーク前後だったんですね、
はいはいはい。今から多分練習されるんだと、は
い。なるほど、なるほど。はい、いや、でも先週もちょっと言ったかもしれないですけど、それでですね、うん、僕は当然自転車をやり始めるイコール、うん、トライアスロンを、うんうん、目指したいわけですよ。うんうん、そうなってくると、うん、来年のこの時期がですね、うん、生きる際、虹の松原トライアスロン、壱岐、
うん、
サイクルフェスタ、うん、で、津島国境マラソンが、立て続けにやってくるみたいな。
いじめますね、
これ。そうですね。
はい、虹の松原はフルなんですか、は
い、オリンピックディスタンスって呼ばれる、アイアンマンレースではなくて、オリンピックディスタンス、1.5 キロスイム、で、10キロラン、
うん、
で、40キロバイクですね。はい、ランとバイクは逆ですね。はい。はい、っていうような感じなんですけど、まあちょっと僕の話、さておきですけど、うんうん、サイクルフェスティバルということで、市内の特設コースで開かれて、11部門に500人が出場、476人が完走です。完走率高いですね。
うん、高いですね。
はい。で、落車による怪我で1人が救急搬送されたということでしたが、まあ幸いにも軽傷だったということで、うんうん、まあ、立証を行った市消防団の方だったり、市職員の方ですね、うん、各種サポートをしていただいた方々のおかげで、大会が盛り上がりましたと。
う
ん
う
ん、はい。
そうだね。
はい。で、エリート、50キロですね。はい、実は、ダダモレさんもエリートでエントリーしたらしいんですけども、はい。お前は何者だって、クレームが来たらしくてですね。はい、なんかこれ番号とかなんか当然いるんですよね。
違う、エリートは、はい。なんかあれが規定がありますよね。
これ、日本自転車競技連盟所属選手じゃないといけないんですけども、間違ってエリートに登録したらしくて、そしたら、あなたの番号は何番ですかって、はい、クレームが来たらしくて、ね、そして、すいません、間違えました。
そうなん、はい、そうなん。あれはね、プロっていうこと
で、ね。そうですね、はい。
番号を持ってらっしゃるんですね、はい。それで登録しないといけないから、ね。
はい。だから、番号を持ってないのに、エリートに登録してはいけません。
お前誰だみたいな。
そうで、そのエリートコースなんですけども、うん、イキサイクルのレジェンド、
うん、
白石慎吾さん。
ああ、やっぱそうか。
はい、前の、ですね、ライバルっておっしゃってたからですよね。はいはいはい、が、13、14、15、17年に続いて2年ぶり5度目の王者に輝いたということで。
白石さんにはここが合ってるんでしょうね。はい、
でしょうね。うん、 福山先生前もおっしゃってましたもんね、あの、はいはい、合うコース合わないコースがあるっていう話ですね。そうそうそう、まあ息の特徴性ってやっぱりあの坂アップダウンが多いっていうのと、うんうん、あと細かいカーブが多いっていうところ、 そこら辺に合ってるのかもしれないですね。
あとは最後の坂があるから、はい、どこで勝負を決めるかですよね、はいはい、うん、いや本当に彼らはこう一瞬飛び出し、はい、本当に何秒か遅れただけでも追いつけないですよ、ね、はい、
あ、そうですか。
だからなんかなかなか、はい、あの大変みたいですよ。
なんか結構サイクルを見に行った方って皆さんおっしゃるのが、はい、見に行ってもなんか一瞬で終わるからあんまり面白くないよねって結構見に行く方はおっしゃるんですけど、
その見る場所を選ぶ
んですね、はい、そうなんですね、大谷のあそこゴールのところって結構皆さん、
ヘロヘロだ
から、なのであそこは結構見がいがありますよね。
そうですね、あそこは見がいがありますね、はい、
よかったら、まああそこにみんなたまられたらちょっと困りますけど、よかったらあそこで見ていただいたら
ですね、ヘロヘロでみんな、ね、頑張れって、
そうそう、
頑張ってるよってみんなに言われるやつですね。
で、その白石さんですけども、3人で形成した先頭グループが残り 1.5 キロの地点でスパートと、大谷の公園のゴール手前は先ほども出ました通り急坂で、うん、ここはあのセーフティーリードをつけて登りきり、うん、2位との着差は6秒ながら余裕を持った、うん、自転車で6秒って結構な差がついてますよね、 おそらくですね、今福山先生がおっしゃったちょっと飛び出しただけでっていうところですね、
うん、そうなんですよ、あって思った瞬間にもう追いつけない、
は
い
はい、12,3,4,5,6 これで自転車だったらそうですね、うん、結構行きますよね、はい、うん、っていう、で、白石さん、昨年は国体予選と日程が重なったため出場できず、息を走らないと何か寂しい思いを感じていたと。
うん、そうなんですね。
はい。今年はその気持ちをぶつけて積極的なレースを心がけたと。
は
い
は
い
は
い、
もう白石さんの頭の中にはもう地図が入ってるんでしょうね。は
い、そうですね、
この人とこう並んでて、はい、こいつだったらこの辺でスパートかければついてこれないかな、みたいな。
そうですね。でも、ここはですね、来年以降ももっと楽しみだなと思うのが、うん、このトップグループの他、さっき3人って言いましたけども、うん、他の2人は19歳と。
うん、
はい、おで白石さんが38歳ということなので、この3人がですね、もしかしたら
体力じゃなくてテクニックの
こう、はい、そうベテランの経験対、
ね、あの面白いかも、ね、
若手のですね、来年はもっと面白いレースに、はいはい、
なんかほら自転車ってツールドフランスとか見てても200キロ300キロを、はい、走るじゃないですか、はい、一日であれずっとレースやってそうですけど、はい、やってないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あれはね、はい、交代でこうずっと体力を温存してて、
はいはいはいはい、
最後の部分でみんなでさあ行くかみたいな感じでやってるんですよ、
ね。
あ、
なるほど、なるほど。
あれ300キロとか200キロとか、はい、全力でずっとやってたら、絶対走れないですね。だから、立ったままおしっこするとか言いますもんね。走りながらおしっこする。交代で。なかなか面白そうですからね。
この、なんか、こういう最、まあ、道路の閉鎖の問題は当然あるんでしょうけど、なんか耐久レース的なものもですね、
うんうんうん、
国内の、ロードサイクルで最長どれくらいがあるんでしょうね。
どれくらいですかね、国内の最長は。はい、でも、その、行きサイクルは、一般の人が、はい、さっき言われた、その、はい、なんだっけ、プロじゃないや。
エリート。
エリートの、
はい、
資格持ってる人しか走れないのがほとんどなんですよ。
はい、
一般の人が、
行動
完全閉鎖で走れるのは、これぐらいしかないので。
なるほど、なるほど。
だから人気があるんですよ、ね。
なるほど。
だから普通の人は、行動完全閉鎖で、もう車絶対来ませんっていうところで走る機会は、まずまずないんですよ。はい、
まあそうですよね。うん、
だから、はい、自転車やってる人の、はい、甲子園っていうか、憧れの地みたいですよ。
はい、いや、確かに、今回初めて応援に行って、はい、で、それで大谷の体育館にちょっと入ったんですけど、
うんうん、
もう、息の方、マラソンの時は結構息の方が走ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
けど、息の方ほとんどいないん
ですよ、ね。ああ、そうですね。多分いつも出ても10人とか20人とかそんなもんですもんね。
はい、だから500人が出場のうちの490人ぐらいはやっぱ当該から来られてるわけですよね。
うんうん、そうですね。一回こう皆さんこう、お昼のフェリーで到着するときに、はいはいはいはい、見に行ったら壮観ですよ。車から出てくるところに、はい、自転車がドワーって出てきます、
ね。僕逆を見たことあるんですよね。10時のフェリーでこう入っていくところを、もうあそこのファミリーマートぐらいの勢いで、ずらっと自転車が並んでますもんね。はい、あれは壮観ですね、確かにですね、
うん。あれも息でしかないでしょうね。
そうですね。うん、という、この、サイクルフェスタですけど、女性の方。
うん、
女性の方は、はエリートはなくて、エキスパートコース、男性ですね。
はい、
男性エキスパート50キロも、息のコースを知り尽くしている中原さん。うん、この方も、
08。ダダモレさんじゃなかったんですか、
ね、あ、残念ながら、ダダモレさんは、
ダダモレさん多分
ここの影響でですね、
あ、そうですね、
最後トップグループから、ダダ落ち
たみたい
で。はい。で、08年、12年、16年に続いて4度目の優勝と、そして、女子、50キロエキスパートの部は昨年2位だった明智さんが4度目の挑戦で初優勝を飾った、うん、2位には11分以上の大差をつけたということで、すごいですね。
女性も早いですよ。
はい。
まあ、基本的には女性の方が軽いから、
はい、
同じぐらいの体力があると圧倒的に女性の方
が速いですよね。まあそうですよね。あの、最後に、あの、僕はあの、坂のところで応援してたら、はい、もうおっしゃるとやっぱり、上り坂こそ体重が関係してくるじゃないですか。はいはいはい、だから、男性がヒーコラヒーコラこう上がっていくところ、女性が横からスーって
上がってきますよね。
抜いていったりとか結構ありましたもんね。まあ、
重さなんで、はい、自転車を、ね、本体、自転車の本体を軽くするよりは、自分を軽くした方が、はい、まあ、そうですよね。楽ですよね。早いしね。お金もあんまかからないしね。
は
い、
ちょっと、これはやっぱ、自転車はですね、ほんと今回見て面白そうだなと感じたので、ぜひ、ちょっと、チャレンジ挑戦してみたいな、はい。で、ウルトラマラソンの方なんですけども、はい、あの、ダダモレさんがですね、うん、この前、あの、50、100を選ぶかによってって、はいはいはい、言ってたんですけど、はい、ダダモレさんがあの、50と、
あれ
言ってたので、はい、残念ながら、本当に非常に残念ではあるんですけど。
不本意ではあります。まだまだ、まだちょっともう一回考えて、ね、まだですね、はい、はい、エントリー始めて。
で、僕はだから、逆にまだ決めかれてるんですよ。ダダモレさんが100って言ったらもう絶対100にしようと思ってたんですけど、ダダモレさん50なんて言うもんだから、うん、50にしようか100にしようかってもうちょっと悩んでみようかなと。
ダダモレさん、
はい。ただダダモレさん、あの、一つ言うとですね、僕はだいぶ100に傾いてきます。うん、
あ、はい、出た出た、はい。じゃあそれをダダモレさんも100に傾いてくるように、はい、いろいろ作戦を。
そうなんです。ただですね、そのなんで50にするんですかって言ったら、はい、あの例のですね、うん、あの2000万円貯蓄問題でですね、うん、でこれからあの月5万5000円ずつ貯めていかなきゃいけないから。はい、そういうふうにおっしゃってたので。
もうそこに影響出てきましたか。
そうです。
なるほど。
ウルトラマラソンの今年50キロのエントリー者が増えてたら、もしかしたらあの、金融庁の発表が影響してる可能性が。
はい。文句は金融庁の方。
そうだ。はい。ということで、まあ、あの、ちゃんとですね、うん、あの、資産運用をしっかりやっていただけたら、うん、あの、100キロに出ても大丈夫だと思いますので。
まあ、ジャダモレさんまだ時間あるでしょ
う。そうですね。はい。
やっぱ資産運用は時間が勝負だからね。
はい、そうですね、はい。はい。ということで、資産運用しながら100キロの方挑戦をお願いいたしますという、はい、いうことで、次のニュースに行きたいと思います。うん、次のニュースはですね、はいはいはいはい、5月30日付の長崎新聞の記事なんですけども、はいはいはい、山本、兄さんって感じで書いて、名前呼び方、うん、ふみさんじゃなくてですね、7月から壱岐でオリジナル作品も制作、島を訪れイメージ、あ、うん、二蔵さんだ、二蔵さん。うん、山本二蔵さんですね。うん、7月から壱岐でオリジナル作品も制作、島を訪れイメージ膨らますということで、うん、昨日、日曜日までですね、うん、日曜日まで魚の顔面剥くみたいなの
を、
あの、文化、博物館の方でしてましたけども、はいうんうん、次は7月の20日から、うん、長崎県。
開くな、だいぶ。
はい。五島市出身のアニメーション美術監督、うんうん、山本二蔵さんが手掛けた背景画を展示する特別企画展、うん、山本二蔵展、長崎五島が生んだアニメーション美術監督と言いますけど、うん、福山先生、この山本二蔵さんってご存知ですか？で、これを言ったらですね、はい、実を言うと僕もですね、知ったの1週間前だったんですけども、はい、実はすごい方で、はい、1953年前の山本さん。うん、天空の城ラピュタ、もののけ姫などのジブリ作品の背景画などを手掛けたことで知られる日本のアニメーション美術の第一人者、企画展では50点以上の作品が並ぶ予定ということで、
それすご
いね、そうなんです。で、実は言うと僕はですね、はい、なんでその一週間前に知ったかというと、うん、有吉さんのですね、うん、番組で、はいはい、五島をみんな自転車で回るっていう番組をやってまして、五島でこの山本二蔵さんの、はい、なんか、美術館みたいなですね、うちのうちのというか、壱岐の松永安左衛門博物館みたいな感じで、山本二蔵さんの、
あるんですか？
あるんですよね。で、それでそこに作画がバーってあってたら、うん、そしたらもう本当にですね、ジブリで見たことあるような風景っていうのがいっぱい飾ってあって、これほとんど、この山本二蔵さんが手掛けられてるというやつで、その山本さんが名勝地、猿岩、はい、笹塚古墳などを訪問、八保佐神社、などを回って、足を、たたずまいや鳥居などを観察した、同行した道館の河合学芸員さんは、壱岐の人は、小さな神社や祠でも大切にしていると説明したということで、もしかしたらですよ、うん、今後のジブリ作品の中にですね、壱岐の、から、ちょっと影響を受けたようなですね、なんか原風景とかが出てきたりとかですね、はい。
あんまジブリ作品、僕、個人的には見たことないので。
あ、そうです。実は僕もそうです。で、
はい、ここがジブリ展やってた、
ね。やってましたね。
ものすごい人数だったんでしょ？
ももちかなんかですね。
ものすごい。はい、記録かなんかって言ってました、
ね。あ、そうですか。
もしかして次はジブリ展？
ああ、可能性ありますね。で、福岡同時期にあそこの、つくし会館の近くのところの美術館では、ディズニー展とかもやってたりとかですね、なんか今福岡いろいろやってますけども、さっきですね、僕はその、息の風景がもしかしてみたいなこと言いましたけども、うんうん、証拠がここに書いてあってですね、うん、山本さん。息は緑が多く裕福な感じがした、うん、題材となるべく写真も撮れたので、うん、1枚に限らず作品を描いてみようかと思うと話したということで、はい、特別企画展は9月10、7月の、7月の7月何日かから7月の20日ですね、うんうん、7月の20日から9月の16日までということなのでぜひ訪れてみてください。はい、続いてのニュースは、うん、これまた、長崎新聞さん6月12日付のですね、はいはいはい、長崎新聞さんのニュースなんですけども、離島留学制度の活用促進、交流人口拡大へ ORC 運賃を島民割引ということで、これは福山先生から提供いただいたニュースなんですけども、離島留学制度の活用を促進して交流人口を拡大しようと、オリエンタルエアブリッジ、以下 ORC ですね、は本年度学校見学や入試などで島を訪れる利用者の運賃を島民割引と同額まで引き下げると、はい、日野社長、
学校見学でもこれ。
そうですよね、うん、だから学校見学かこつけ、ね、日野社長が、11日県庁で、池松県教育長に報告したということで、うん、まあご存知の方は多いと思うんですけど、壱岐だけじゃなくて、うんうん、対馬五島ですね、あの五島、ね、南五島なるの五、うん、県立高校でこういうふうな、うん、あの離島の特別教室みたいなですね、はいはい、そういうのをやっておりまして、そちらにいずれも行くときに島民割引と同額ということで、うんうん、でこちら例として載っているのは、長崎対馬の往復では通常 25,400円、まあこれは本当に通常料金ですね、うん、のところ島民割引を使うと 16,600円になると、はい、行き長崎間だったら、うん、飛行機通常もう通常が分からなくなりますよね、うんうんうん、で島民だったらもう今1万切りますもんね、
切ります
もんね、うん、はい、そんな感じで来れるということで、さっき深山先生も言いましたけども、いろんな時にこれが利用できるということで、うんうんうん、入試、うん、各校が実施する体験入学、うん、個人での学校見学を目的に長崎空港発着便を利用する場合ということで、うんうん、そして生徒本人だけじゃなくて、うん、同伴者の運賃も島民割引と同額にするということで、はいはいはい、これは本当にいいですね。
ダメよ、家族旅行とか使っちゃダメよ、はい、ダメよ、は
い。同伴者ですとか言って10人ぐらいで来られる。
おじいちゃんとかおばあちゃんも。
そこら辺は。
でもおじいちゃんとかおばあちゃんも気になるもんね。
そうですね。
孫がどういう学校
行くか、ね、はい。そうそうそう。はい。
もしかしておじいちゃんとおばあちゃんがお金出すかもしれないですね。
は
い。
はい、うん、そこは頑張って ORC さんと交渉していただいて、と、高校が発行する参加証明書や受験票の写しなどを同社に郵送すると、差額を後ほど同、ORC から支払われます。そうですね。で、郵送期限は8月1日から来年の2月19日ということで、入試シーズンまでの、見学にですね、ぜひ使ってくださいと、はい、いうことで、まあ、ORC さん、これだけじゃなくて、地域課題の解決を目指す専門部署、地域競争推進室っていうのを設置していると、うんうんうん、離島留学制度のハードルを下げようと運賃低廉化を、検討し、はいはい、県空港活性化推進協議会と空港振興環境整備支援機構、うん、長いですね、の助成金を活用することになったと、うん、来年度以降の実施は未定ですけども、うん、日野社長は島の生活の良さを体験する人を増やしたいと意気込んだということで、うんうんうん、でちなみに、はい、せっかくなので、壱岐高校の体験入学っていうのが、うん、8月の24日という、はい、ことですので、ぜひ、ここら辺で、旅行に行く、ね、あ、すいません。体験入学に行きたいなという方はですね、はいはい、一族老頭を引き連れて、はい、行きに来ていただいて、
ね、
は
い、島の高校行くっていうのもいいと思いますけどね。
そうですね。
はい。全然もう、
でもこれで本当に、一個だけ、一箇所だけどっか見に行こうかなと思ってた人が、どっか二箇所見に行けたりとかですね。そういうこともあると思いますので、一応言っときますと、五島高校7月14日、鳴、うん、高校が8月3日。
鳴、うん、高校もあるね。
はい。五島南高校が8月22。
五島南ってあるんだね。
はい。で、残念ながら、対馬と行きは同じ日ということで、うん、はい、8月の24日ということで、はい。そこで、こういうふうに ORC さんを利用したら、こういうふうにキャッシュバックというか、後から、うん、差額が返ってくるとのことなので。
駅、うんうん、の方がいいと思うよ。
そうですね。ぜひぜひ、はい、お待ちしておりますと。はい。はい、いうところで、ニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団
IK Eyes 11の制作配信にてお送りいたしました。生き島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。